私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日の福音書はイエス様が都エルサレムに向かう旅の途中、サマリアとガリラヤの間を通られた時の出来事が記録されていました。サマリアとガリラヤは隣り合った2つの地域ですけれども、歴史的な経緯がありお互いにお付き合いをしておりませんでした。もともとは同じ一つのイスラエルの国だったのですけれども、ある時期にアッシリア帝国によって北と南に分断されてしまいます。アッシリアは北を占領し、そこに自分たちの国から移民を送り込みます。つまり今までユダヤ人が住んでいたところに外国の人々が入ってきて暮らし始めました。違う民族の血が混ざる、違う宗教、異教が入ってくるということで、南の人たちはそれを嫌って北のサマリア地方の人たちとは接触をしなくなります。隣り合った地域、もともと同じ国の者同士だったのにお付き合いをしなくなる、そのような2つの地域の間を今日イエス様は旅しておられます。12節ご覧ください。イエス様がある村に入るととあります。この村は普通の村ではありません。重い皮膚病の人たちが住んでいる村でした。重い皮膚病、伝染してしまう皮膚病のため、それにかかってしまうと自分のふるさとや家族から離され隔離されてしまいます。その病の人たちだけが集まりひっそりと暮らしている集落がサマリアとガリラヤの2つの分断された地域の境にあったわけです。さらっと書かれていますけれども、イエス様が歩かれ、そして入っていかれたのはまさにそういう場所でした。歴史の悲劇、民族的な宗教的な分断、わだかまり、そして当時汚れている存在としての重い皮膚病の者が住んでいる地域、痛みや恥や恐れや憎しみやいろんな感情が湧いてくるような場所です。普通だったらなるべくそこには足を踏み入れまい、なるべく足早に通り過ぎてしまいたい、そういう場所なのに、イエス様はその村に入られた、わざわざ入って行かれたわけです。すると10人の人たちがイエス様を出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げたと。遠くの方に立ち止まったまま、つまり近づいてこれない、近づいてはいけない、こういう時にはどうするかというのは当時の立法、法律で決められていました。誰か外から人が入ってきた場合は離れた場所から呼びかけるわけです。当時は科学も医療も発達していないので、近づくと病がうつる、そのように考えられていました。ですから遠く離れたところから呼びかけるわけです。何と呼びかけるかというのはレビ記13章に決められた言葉があります。私たちは汚れているから近づかないでくださいと大声で言わなければならないと。 律法で定められていました。私たちは汚れていますから、どうか近づかないでください。しかしこの10人はこの日イエス様を見て、遠くからイエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと叫んだというのです。イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。心からの叫びです。ただでさえその病を負っただけでも体がしんどいわけです。それに加えて家族や地域の共同体から引き離され、町の外で隔離されて暮らさねばなりません。そしてそれに加えて、当時はそのような恐ろしい病にかかったのは本人が何か悪いことをしたからだとか、先祖が悪いことをしたからだとか、因果応報的な考え方、信念によって責められ裁かれます。幾重もの差別、苦しみを受け、人としての尊厳や存在自体が否定されていました。社会のシステム自体がそのようになっている、そういう過酷な状況の中で彼らはイエス様に叫びました。私たちを憐れんでください。キリエ・エレイソン、私たちが礼拝のたびに繰り返す言葉です。主よ、憐れんでください。彼らは遠くから声を張り上げ、必死でイエス様に向かって叫びます。普通だったら人が歩かないような場所を歩いて行かれるイエス様、そして普通だったら近づかないでくださいと言うべきところを、憐れんでくださいと叫んだ10人の重い皮膚病を患う人たち、この両者が出会います。今日のこの出会いを読んで、あ、神が人となって私たちの住む地上に来てくださったのはこのためなのかと思います。イエス様が人となられたからこそ、こんな小さな、目立たなくさせられている、隅に追いやられている人々のところに入り込み、出会ってくださる神の子イエスとはそのような方なのだと。私たち思います。神の子イエスがそのような方なのだとしたら、私たちが普段やっていることは何だと。私たちは普段平気なふりをして強がって、私は大丈夫ですからと、私には近づかないでください、私のことは放っておいてくださいと、そんなふうに虚勢を張っている自分自身の姿を思います。ここを読むと、あ、そうか、神の子イエスにはそんな私たちの虚勢や強がりは意味がない、憐れんでください、救ってくださいと心からイエス様に叫んでもいいのだなと、この10人の病を得た人の行動から私たちは教えられます。さて、イエス様はこの10人の叫びを聞いて、彼らを見て言われます。祭司たちのところに行って体を見せなさい。レビ記の14章には皮膚病が 治った場合には祭司に体を見せ、そして確かに治ったという証明書をもらってから町に帰ることができるという、そういう規定があります。イエス様はそれにのっとり、まず祭司たちのところに行って証明してもらいなさいと住人に言われます。私たちここを読んで随分簡単なことだなと思うかもしれませんけれども、注意しなければならないことがあります。まだこの時点で彼らの皮膚病は治っていないということです。治っていないけれども祭司のところに行けとイエス様はおっしゃいます。そんな姿で町に入って祭司のもとに行ったとして、皮膚病が治ってなかったとしたら大変なことになります。嘘をついた、偽証したという、そういう罪に問われてしまう。きっと町の人々から石を投げられ、出て行けと言われる。どうしよう、またあのつらい経験をするのだろうか。拒絶され、存在を否定される、みんなに追い出される、そのような経験を再び自分たちはしないといけないのだろうかと。しかし住人はイエス様の言葉を信じる方にかけたのです。彼らはその集落を出て祭司に体を見せるために町に向かうわけですが、その途中で自分たちの体がきれいになっていることに気づきます。重い皮膚病が癒されたことに気づくのです。それはもうきっと大喜びしながら踊りながら町に行き、祭司に体を見せたことでしょう。やっと家族のもとに帰れる、地域に元いた場所に戻れる、そのような喜びをかみしめながら夢中で走って向かったことでしょう。しかし突然その10人の中の一人がくるりと向きを変えて元来た道を引き返してきます。イエス様のところに戻ってくるのです。祭司に見せる前に、家族のもとに帰る前に、社会復帰する前に、大声で賛美をしながら全身で感謝を表しながらイエス様のもとに戻ってくる。十人の中のたった一人、それはサマリア人だった。ユダヤ人たちからは汚れた民と蔑まれていたサマリアの人だった。彼だけが戻ってきてイエス様に感謝をした。そんな彼にイエス様は、立ち上がっていきなさい、あなたの信仰があなたを救ったと宣言されます。サマリア人なんて正しい信仰なんか持ち合わせていないくせにと、救いから外れてるくせにと言われていた彼にイエス様は、あなたの信仰があなたを救った、そうおっしゃった。私たちは自分と人の違いにいつも注目します。いつも人と自分の間に線を引きたがる。それは意識的でもあり、あるいは無意識にしてしまうこともあります。アンコンシャスバイアスと言います。無意識の思い込み、偏見、多分私たちの中にはそれらが刷り込まれていて、きっと気づかぬうちにさまざまなところでそういう線引きをしてしまう。しかしイエス様は いつも見事にそれを覆すというか、私たちが引いた線をあっさりと越えられる。あの人たちに信仰なんかないでしょう、どうせ理解できないでしょうと私たちが思い込んでいる、その相手がまさに私たちの教師となる。また、私は助ける人、あなたは助けられる人と線引きをしてしまった相手からこそ、私たちはいつも大切なことを教えられます。正しくイエスを礼拝したのはこのサマリア人であった。この人がその後どのような道を歩んだのかは聖書に記されていません。きっと彼は神が自分を見捨てなかったこと、自分の小さなでも必死の祈りを神は無視なさらなかった、自分が神に愛される、そのような存在だとはっきりと彼は知り、立ち上がっていきなさいというイエスの言葉通り、文字通り復活、立ち上がって自分の人生を歩み始めたに違いありません。まあ、そうは言っても彼にはこれまでの困難とはまた違った困難が待っていたことと思われます。過去の病を知る人々から相変わらず偏見や差別の目で見られたでしょうし、もしかしたら長い患いで体がもう自由に動かなくなっているかもしれません。しかし仕事を見つけて生活の糧を稼がなければならないでしょう。長患いのあとどんな仕事ができるというのでしょうか。体力が持つのでしょうか。癒されても相変わらず別の困難がすぐにやってきます。でも彼は立ち上がり歩み出したに違いありません。あなたの信仰があなたを救った、心から神を頼るその信仰があなたの尊厳を取り戻した。神と出会って救っていただいたから困難が全部なくなって消えてしまうというわけではないでしょう。でも困難が相変わらずあるからといって、続くからといって、じゃあダメなのかというと、そうではないのです。今日の使徒書の日課、テモテへの手紙を開いてみましょう。392ページ、先輩のパウロ、ベテランの伝道者パウロから、まだ伝道者となって間もない年若いテモテへの励ましの手紙です。教会内の困難な課題に押しつぶされそうになっているテモテは、おそらく自分の力不足や経験不足、また自分の適性、やっぱり自分は牧会者には向いていないんだとか、すべては自分の信仰が弱いから、小さいからうまくいかないんじゃないかとか、心底がっかりして意気消沈しています。もしかしたらテモテはもう教会の働きを続けるのはよそうかな、伝道者をやめようかなと、まあ、そこまで思い詰めていたかもしれません。そんな彼を励ますためにパウロは筆を取るのです。で、そのパウロがこの手紙をどこで書いているかというと、なんと牢屋で書いている。3章9節にこのような言葉がありました。2章の9節です。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。 この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれています。パウロが不名誉な犯罪人として牢にぶち込まれている、その状況の中で、私だったらあれやこれやを差し入れておくれとか、毎日非常に大変ですとか、牢の看守が気に食わないとか、本当につらいんですという、そういう愚痴をきっと手紙に書くでしょうけれども、パウロは後輩テモテに牢の中から心を寄せて一生懸命励ましの手紙を書いているのです。3章の12節でこのようなことをパウロは書いています。キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。信仰を持って生きようとするときに必ず困難が伴うよと。テモテ、あなたは今苦しんでいる、あなたはこんなはずではなかったと驚き戸惑い恐れているが、キリストに従おうとするならば苦しむのは当たり前なんだ。見ろ、私パウロもこれまで相当苦しんできたと。この福音のために私は苦しみを受け、ついに犯罪人のように鎖につながれている。その続き、しかし神の言葉はつながれていません。すっごいなと思います。自分は犯罪人のように不名誉にも鎖につながれているけど、しかし神の言葉はつながれていないと。これはパウロが牢屋につながれている間も他の人たちが福音を伝えてくれているだろうということではないと思います。まさしく困難と迫害の中にいるパウロを通してこそ福音は宣教され、その力を発揮するのだという。私たち福音宣教伝道っていうことを考えるときにどうでしょうか。どんなイベントを企画しようか、メディアを使ってどうやって宣伝したらいいかな、いろいろ考えます。そういうことも必要でしょう。でも苦しみと迫害に出会ったときに、その苦しみと迫害の中にいる私たちを、苦しみと困難の中にいるあなたを通して、実は福音は広がり浸透していく、このことを改めて教えられます。テモテ、今苦しみ悩んでいるあなた、困難な状況に置かれているあなたを通してこそ神の福音は伝わっていく。神は今のあなたを用いておられるのだと。ですからパウロは繰り返し言います。苦しみをしのぼう、一緒にしのぼうと手紙の中で何度も書いています。福音のため一緒に苦しみをしのぼう。私たちこんなことを言えません。苦しんでる人にこんなことを言えません。苦しみをしのぼうだなんて言えません。もうやめようよ、もっと苦しみのない生き方をしようよって言います。福音のため一緒に苦しみをしのぼう。パウロの恐ろしさというか、パウロだってもう身も心もボロボロの状態なんだけれども、そのパウロをこのように奮い立たせている神の底知れない力を思います。2章の11節の言葉、11節からの鍵括弧の言葉があります。これはこの時代の教会の信仰告白の言葉、あるいは洗礼式の時に用いられた賛歌と言われています。11節から13節の言葉です。 私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。耐え忍ぶなら、キリストと共に支配するようになる。キリストを否むなら、キリストも私たちを否まれる。私たちが誠実でなくても、キリストは常に真実であられる。キリストはご自身を否むことができないからである。私たちがどうであろうと、キリストは真実、誠実で、決して約束を裏切られることはない。このキリストに支えられて、パウロは満身創痍になりながらも、神が置いてくださった持ち場で働き続けました。たとえ鎖につながれていようと、後輩にせっせと慰めと励ましの手紙を送り続ける。神の言葉はつながれていない。イエス様が、当時の人々が忌み嫌っていた重い皮膚病の人たちの住む集落にまっすぐ入って行かれたように、そして当時のサマリア人に対する偏見を超えて、一人のサマリア人と誠実に向き合ってくださったように、またパウロが牢に囚われていても恐れることなく後輩に励ましを送り続けたように、神の言葉はつながれていない。自由に、そして力強く働かれる。この福音を今朝私たちは受け取り、私たちもまたそれぞれの持ち場において、それぞれの状況の中にありつつ、困難を抱えつつも、しかし前を向いて新しい一週間の旅路を始めたいと思います。人知では到底計り知ることのできない神の愛と支えが、今週一週間も皆さんお一人お一人、そしてこの市ヶ谷教会とともにありますように。アーメン。